この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。本日も最後までお付き合いください。それでは今日のゲストさんを紹介しましょう。まずは、前々回そして前回に引き続き、伊藤さんですね。それでは自己紹介をよろしくお願いします。
はい、大学3年生21歳伊藤光です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それではそして本日なんですけれども、新しくお二人ゲストとしてお越しいただいている方がいます。それでは、東舞鶴高校からお越しいただきました藤田くんから自己紹介をよろしくお願いします。
はい、東舞鶴高校2年16歳の藤田光介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは引き続き、舞鶴にあります短期大学かな、ポリテックカレッジからインターンで今 FM 舞鶴の方にお越しいただいております、早田くん、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、ポリテックカレッジ1回生20歳の、FM 舞鶴様に、インターンシップとして1ヶ月お世話になっております、早田秀夫と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ね、もう一気に新しい方お二人、自分たちとね、同世代の方が来てくれたということでね、本日もいろいろお話をお聞きしていきたいなと思います。まあ、ところで早田くん、そして藤田くんにお聞きするんですけど、
はいはい、
FM 舞鶴になぜ関わろうと思ったかっていう、そのなんて言うんでしょうね、まあ、自分なりの、まあ、経緯みたいなのを教えていただいてもいいですか。
はい、以前から何度か FM 舞鶴そしてこの未来対談を聞かせていただいてたんですけど、その中で若者、僕たちと同じ世代が舞鶴市の姿勢について意見を言える場っていうのにとても興味を持っていました。すると他のパーソナリティの方から、この未来対談に出ないかとお誘いいただき、出させていただく形になりました。
ありがとうございます。ね、こうやって聞いてくれてた若者がいるっていうのすごい嬉しいですよね。はい、それでは続いて早田くんお願いします。
はい、もともとインターンシップ先として、自宅が帰る距離ということで FM 舞鶴様にインターンシップが決定していたんですが、以前まで私そのラジオというのをあまり聞いていなくて、その FM 舞鶴様にお世話になってからすごいラジオのことだったり放送に関わることだったりを学ばせていただいているので、そういった意味ではかなり有意義な期間だと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、今回はこの4人で、未来対談の方を進めていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それではね、早速、まあ、トピックスの方にね移っていこうと思うんですけれども、まずそしてね、まあ、ご報告ではないですけど、ありがたいことに FM 舞鶴の、こちら10代20代舞鶴未来対談が放送活動部門で第25回近畿コミュニティ放送賞として、最優秀賞を受賞することができました。ね、もう今まで出てくださった方々、そして今ねこうしてお話をしてくださっている方々、もう本当にいろんな方の力があっての最優秀賞だったと、はい、思っております。本当に聞いて、そしてね、この番組を聞いていただいているリスナーのあなたのおかげでもあります。本当にありがとうございます。これからもね、いろんな情報、そして若者としての意見を発信できる番組として、いろんなトピックス、いろんなニュースを放送していこうと思っております。そしてね、また選挙の時にはもう積極的に選挙の番組を行っていきたいなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではね、引き続き早速今回の話題に移りたいと思うんですけど、はい、 今日は特にね気になっているニュースとか。
はい、私がちょっと今気になっているニュースがあって、
はい、
あの京都府八幡市で最年少の女性市長が誕生したというニュースがあったんですよね、
うん、はい、そうですよね。これ最近結構僕もね朝のニュース番組で見たんですけど、史上初なったんですよね。33歳で、女性が初めて市長に当選されたというニュース聞かれて、まず第一印象どう思われますか？じゃあ先に伊藤さんから第一印象伺っていいですか？
はい、あの同じ女性として、女性がこうあの若い女性が市長になるっていうニュースはまずすごく嬉しいなと思いました。っていうのもやっぱり女性のこう政治参加ってやっぱり日本はまだまだこうなかなかできていないっていうところがあって、あの世界で見てもやっぱりジェンダーギャップ指数っていう数字があるんですけど、その中でもやっぱりこう日本の女性の政治分野ってすごく低いんですよね。だからやっぱり女性が上にこう市長として市政を動かすっていう立場になるっていうのは、やっぱりなんかそのただなるっていうこと以上に社会的な意味は大きいのかなと思って見てました。
はい、それでは第一印象続いて伺っていきたいんですけど、藤田君、このニュースを見たとき、はい、第一印象どう思われましたか？
そうですね、僕は、性別というよりも、若い年齢の方が市長になられるっていうのはとてもいいことだなというふうに初め思いました。それは、若い方が市長になるっていうだけで活気あふれる街になったりとか、住民が意見を言いやすいようなそんな、街になるからと思ったからです。それに八幡市では少子高齢化っていう問題がやっぱりあって、親世代となる方が市長になられることは少子化対策の面でもいい働きをしてくれるんではないかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます、ね、そうですよね、若い人話しやすいですよね、すごく。
そうですね、
はい、
はい、
それでは続いて早田くん、第一印象をお伺いしてよろしいですか？
そうですね、ちょっと私もさっきニュースの方を初めて聞いたので、ちょっとまだあの全貌は詳しくはよく分かっていないんですけど、
はい、
やっぱりその若い年齢層の方がその何と言いますか、政治参加できるということはやっぱりその僕らみたいな若い世代からしてすごい親近感が湧くっていうか、そのやっぱり政治にとっては市にとってもすごい活気づくし、それに、意見も通りやすい、先ほどおっしゃられてましたように、やっぱりその政治って関心がないとやっぱりどうしてもこう意識が向かないので、
はい、
そういった面でもその今回のニュースでは大きいんじゃないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。そうですよね、ニュースでもね取り上げられてたんですけど、関心が若い、ね、世代の方がこういった政治に参加することで、関心がなかった政治、関心がなかった選挙に対してすごく関心が持てたとか、初めて興味を持つことができたっていう方もやっぱりいらっしゃるようです。
今回、はい、投票率がすごく前回の市長選と比べて上がったっていうのを聞いて、
はい、
もう本当に市民の方々の選挙への関心がすごく高まったんだなっていうことを感じて、すごく良い変化だなと思いました。
はい、そうですよね、今年ね、舞鶴でも市長選挙が行われて、蒲田市長が新しく市長に就任された時もそうでしたけど、少しずつこうやって若い人たちが政治へ参加していけるような世の中っていうのが少しずつ出来上がってきてるっていうのはすごく嬉しいことですよね。はい、それでは続いて、いろいろとね質問形式でいこうと思うんですけど、はい、どの世代からも、若い市長最年少で女性最年少ということで、期待の反面不安といった面、賛否両論といったところの、 ね、意見が飛び交っております、まあ、その中で、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、不安点とか期待点とか自分たちが、まあ、同年代の方が市長になったっていうことで、そういった面、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、いろいろね考えるところがある中、まあ、期待だったりとかそういったところを一人ずつお聞きしていこうと思うんですけど、先にじゃあまず伊藤さん、今回最年少として市長に就任された、というこのトピックスで、まあ、どう思われたかっていう面はね先ほどと一緒やったと思うんですけど、はい、まあ今後、ね、子育て世代とか言われている中どういった働きがあるかなっていうふうに思いますか？
そうですね、やっぱりあの川田さんですかね、はい、川田さんがあのもともとご家族が障害があって、でそれがきっかけであのケースワーカーをされていて、でまあなんかそういう視点の方、そういう視点でこう姿勢を担っていくっていうことで、やっぱりあのいろんな立場の方、いろんな立場に立った政策をこうしていただけるっていうのが期待できるんじゃないかなと思っています。それでやっぱりあのやっぱり年齢が若いので、こうそういったどうなんだろう、こうやっぱりこう社会経験はとかはとか、そんな人生経験であったりそういうのはあのまあ少ないっていうのはもうそれはなんて言うんですかね、仕方ないというか、なのでまあその分はやっぱりこう周りの方々であったり議員の方であったり、なんかこうみんなで市政ってになっていくもので、市長だけがやるものでもないと思うので、やっぱりこう川田さんの良さを生かしてみんなでこう市をいい方向に持っていけるような形の市政をしていただけたらなと思っています。
はい、ありがとうございます、はい、それでは続いて、藤田くんお願いします。
そうですね、川田さんのと、まあ、良いところでもあるんですけど、とまだ30代ということでお若いというところで、これまでは先ほども出ましたけどケースワーカーとして働かれたり市役所職員として働かれたりされていたわけですが、八幡市の市議会議員として、まあ、勤めていたということではないと思うので、八幡市の実際の問題であったりとか課題について、そうですね、どう解決していくのかなというのは、不安点でありますね。
はい、ありがとうございます。それでは早田君お願いします。
そうですね、やっぱりその、まあ、先ほどもおっしゃられてましたけど、その、まあ、若者が政治への関心が低いっていうことはもうすでにあの周知の事実だと思うんですが、やっぱりその今回のニュースでもありましたように、あの若年層の方があの政治に参加するっていうことによって、その前例ができたっていうことだと思うんですよ、はい、その人ってなかなかその前例がなかったりすると動けないと思うんですけど、その今回のその当選にあたって、やはりその若い方々がもうどんどんどんどん政治への興味も関心も高まって、よりこう政治参加するっていういい流れになっていくんじゃないかなと、そこがすごい大事だと思います。
自分たちがそうですね、舞鶴市でもいいですし、まあ、国的にもそうですけど、若い世代の市長、まあ、そしてねこれから政治家として参加してくださる方々にどういった政治を求めるか、それぞれの意見を聞いていきたいと思います。それでは伊藤さんから先にお願いします。
はい、やっぱり当事者目線での政治っていうのを私は期待しています。っていうのもやっぱりあのそうですね、やっぱり一般市民の立場に立ってあの政治をしてほしいなって思うんですけど、あの やっぱり今なかなかこう物価も上がって給料もは上がらなくてっていう状況で、なかなかこう何ですかね、あの市民の生活が上向いていかない中で、うん、なんか当事者の目線を持っていろんな政策とかをしてほしいなと思っています。あとはこう今の社会制度ってこうやっぱり男性が働いて女性がこうあの専業主婦でみたいな結構古い価値観が残っている部分が結構あって、やっぱり新しこう社会が変わっていく中でこうやっぱり変化が迫られているところだと思うので、そのあたりはこれから私たちの世代であの変えていかなければいけないところなのかなと思ったりします。
はい、ありがとうございます。それでは続いて藤田くんお願いします。
はい、僕がそうですね、若い政治家の方や市長の方に求めるものとしては、そうですね、まあ、西舞鶴の旧白糸婦産婦人科での建物が今カラオケ店としてリニューアルしているように、一度役目を終えた建物が次新しい目的で、いい目的で使われることにとても期待をしています。僕たちが生まれていなかった時代、高度経済成長期などに建てられたたくさんの建物が今どんどん老朽化している現状があると思っていて、その建物を次何に活用するかっていうのは、僕たち若い世代の柔らかい頭でこんなものを作ってみたらどうだっていうふうに提案ができると思うので、その若いっていう利点を使って、そうですね、いい風に土地や建物が使われることに期待しています。
ありがとうございます。そろそろね、番組はエンディングの時間となりました。はい、今回ね、参加していただきました、ゲストは3名、伊藤さん、そして、東舞鶴高校からお越しいただきました藤田くん、そして現在、FM 舞鶴にインターンシップでお越しいただいています早田くんの3人にお越しいただきました。本日は収録にお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それではそろそろ番組はエンディングの時間となります。この番組に参加いただける10代20代の方を募集しています。興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか、舞鶴未来対談で検索してみてください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この番組は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。